始まりました。第19回日本の仏教その3、ポップ担当の岩崎と
日本史担当遠藤です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
第19回だね。
そうですね、第19回、前回はあれですもんね、その続きということで。
そうだね、今回で、はい、本当はねいっぱいやりたいんだけど、今回で一旦終わりにしますので、
はい、
その3というところで。はい、
わかりました。
で、
はい、
早速そのなんだろう、宣伝じゃないけど申し訳ないんだけども、
はい、
新しい番組を実は始めまして、は
い、あ、そうじゃないですか。
そうなんだよね、
はい、
スマホのアプリでね、
はい、
ラジオトークっていうのがあるんですけども、
はい、
そちらでですね、ポップに日本史4ラジオトークっていう番組をちょっと始めてみました。
いいですね
で、ただね、ちょっとね、諸事情によってね、皆さんの大好きな岩崎くん抜きで、
はい、
ちょっとお送りしておりましてねポップ担当岩崎くんがいないんで、
はい、
日本史担当遠藤が一人で、
そうですね、
ちょっと話をしているんで、岩崎くんファンのね、皆さんちょっと申し訳ないんですけど。
いや、岩崎ファンいますかね。
いるでしょう。ね、まあ、内容としてはね、
はい、
このね、ポッドキャストが本編として、その本編でカットしたね、話や、
はい、
補足のトークをしておりますので、この番組の内容とね、リンクさせておりますので、ぜひ、興味ある方は、アプリをね、ダウンロードしていただいて、
はい、
お聞きいただければと思いますので。
そうですね、お願いしたいですね。
ね。うん、この番組のツイッターやってるんですけど、そこからリンクで飛べるようにしているはずですので、
はい、
どうぞね、そこから入ってもらえればと思いますので。
そうですね、皆さん聞いてもらえればと思いますね。ね、
岩崎くんちょっといないけどね。
いや、まあまあまあ、多分聞きやすいと思います。自分、実際聞きましたけど、
うん、
聞きやすかったですもん。
あ、よかった。
もっと勉強したい方とかね、うん、いいなって思います。
そうだよね。ちょっと試行錯誤してるので、はい、これからどんどん改良していければと思いますので。
そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
今回ね、
はい、
日本の仏教について話していきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、さっきも言ったけどね、本当はね10回くらい続けて仏教だけをやりたいくらい
そんな仏教って濃いんですか？10回もやるぐらい。
めちゃくちゃ濃いよ。日本の歴史とともにあるからね。
はい、
うん、
あ、そっか。
まあ、ただそうもいかないので、
はい、
日本の仏教については今回で一旦終わりにします。
そうですね、まあ、また次回じゃないですけど、う
ん、そうだね、
その続きをね、細かいところも、
うん、また細かい項目で、やっていければと思いますので、
お願いします。はい、
とりあえず今回で日本の仏教は終わりにしますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、で、
はい、
今回は、
はい、
時代で言うと平安時代に入ります。
平安時代、
うん、
はい、
奈良時代の次の時代ね。
はい、
うん、794年に、
はい、
奈良から京都に都が移されたんだけど、そこから始まる時代が平安時代。
平安時代、はい、
うん、でメインの仏教に関しましては、
はい、
今回日本仏教のエースと言っても過言ではない、
はい、
最澄さんっていう人が出てきます。
最澄さん、なんかあれ
聞いたことある？
聞いたことありますよ、最澄さん。
うん、
はい、
事前にちょっと断っておくんだけども、
はい、
岩崎くんの大好きな、
はい、
大天才弘法大師空海さん。
あ、空海、はい、
うん、同時代の人で、ほとんど同じ時代を生きた人なんだけども。
あ、同じ時代だったんですか？
そうそうそう、空海さんの話はちょっと今回ね省略させていただきます。
わかりました。じゃあ最澄さんメインで、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、岩崎くん空海さんのこと大好きだと思うんだけど、怒ってない？大丈夫？今日やらないけど。
そうですよね、顔しか分かんないですけど。
あ、
大好きなんですよ、顔が。
顔が大好きなんだよね、うん、ああいう顔がね。
顔が好きなんですよね、はい、空海の顔が好きなんですよ。
タイプなんだよね、岩崎くんね。
そうですね、おかしいですけどね、
うん、
まあ好きです、
うん、いつの日かやりましょうね、空海さんもね。
空海もなんかいろいろと聞いたことあるので、
う
ん、
いや、もうめちゃくちゃ有名だからね。
すごい人なんですもんね、そこまた別で。
めちゃくちゃすごい人です、うん、天才ですから、うん、
天才、 じゃあちょっと楽しみに待ってます。今日ひとまず最長さん、
そうだね、最長さんに話を、
そこもはい気になります、
入ってきますので、
はい、
でそのね最長さんの話に入る前に、
はい、
多少その時代背景の説明ちょっとしなきゃないと思うんで、
はい、
ちょっとしますね。
お願いします。
うん、前回、
はい、
その2で奈良時代に聖武天皇に、聖武天皇っていうね天皇によって、
はい、
仏教がほぼ日本の全体に広がったっていう話をしたと思うんだけども、
うん、はい、
それに伴って、
はい、
本来は日本の国の平和のために祈ることっていうのは仕事のはずの、
はい、
お坊さんたちがね、
はい、
なんやかんやで政治にまで口出してくるようになったっていう話を前回したんだけども、
はい、
うん、ちなみにね、
はい、
ゆさきくん覚えてるかな、国の平和のために、
はい、
お坊さんたちがこう祈るっていうことを、
はい、
漢字4文字でやったと思うんだけど、
難すぎません？
覚えてるかな、ちょっとね下ネタっぽい熟語だったんだけど、
ちょっと下ネタっぽい熟語
で岩崎くんも、うん、
いく、
まあ覚えてないかな、
いや、やめましょう、いく、いくどーん、
いくどーん、それ全く別な四字熟語だからね、
はい、ごめんなさい、
鎮護国家、
鎮護国家覚えてます、
覚えてる、うん、
覚えてます
ね、岩崎くんがすぐ反応しちゃうやつね。うん、
確かにそうですね、
ね、
はい、
国のために、うん、お坊さんたちが祈るっていうのが鎮護国家っていうんだけども、
はい、
うん、で794年に、
はい、
奈良の平城京から、
はい、
奈良の納豆平城京ね、
奈良の納豆平城京、はい、
うん、これから京都に都が移されます。
あ、
794年に
奈良から京都に、
そうそうそうそう、
はい、
で理由としては、
はい、
まあさまざま言われてるんだけども、
はい、
おそらく、
はい、
一番の大きな要因としては、
はい、
奈良仏教と距離を置きたかったってことなんだって。
じゃあちょっとまた別の仏教になるんですか、そこで。
ね、奈良仏教っていうのは、
はい、
まあ、当時のその奈良時代はやっぱり奈良が中心だから、
はい、
そこの奈良中心の当時の首都って言っても過言ではない奈良で栄えた仏教のことを奈良仏教って言うんだよね。
うーん、
うん、まあ細かく話すといっぱいあるんだけど、とりあえず奈良の都で栄えた仏教のことを奈良仏教というと。
奈良仏教、はい、わかりました。
うん、うん、でそのね、
はい、
奈良時代、まあその時の当時の天皇の桓武天皇、
桓武天皇、はい、
うん、桓武天皇がこの人がね、平城京から平安京に都を移した張本人なんだけど、
はい、
この人が、
はい、
こうね、政治にあれこれ口出ししてくるね仏教勢力に対して、
はい、
もう嫌だってなったんだよね。
もう嫌気がさしちゃったんですね。
そう、
ま
あもちろんそれだけが理由じゃないんだけども、一番大きい要因はねこれで、
はい、
うん、と同時に、
はい、
桓武天皇っていうのはそのね鎮護国家っていう役割を超えて、
はい、
やいのやいの言ってくる仏教勢力に対して、
はい、
もうね嫌だを通り越して、
はい、
もう一種の不信感だよね。
もう嫌悪じゃないですけど、うん、もう信用できねえ、
そうそう、嫌悪感まで抱くようになってて、
はい、
で、まあ、ただね、
はい、
そんな桓武天皇なんですけども、
はい、
まあ、この後話すんだけど、
はい、
そのね最澄さん、例の最澄さんを徴用して、
はい、
まあ、結局は同じように京都でも鎮護国家を願うようになるんだよね、仏教の力を利用して。
あ、そうなるんですか、桓武天皇。
そうそうそう、まあ、
はい、
矛盾してるでしょ。
矛盾してます。
うん、ただそれには理由があるんだけど、
はい、
なんでそんな矛盾が起きたかっていう話をしますね。
お願いします。
うん、でここでとうとう最澄さんが登場しますので、最澄さんの話をしていきます。
はい、最澄さん、
うん、最澄さんっていう人は、
はい、
生まれはね近江、
近江、
うん、今の滋賀県、琵琶湖があるところね、
うーん、はい、
近江の国っていうところの生まれで、
はい、
12歳の時に、
はい、
あの仏教の修行を開始したんだって。
早いですね。早くないか。
まあ
普通、
まあ、ね、まあ普通かな、はい、あの開始した年齢で言ったら、うん、
はい、
で非常に優秀で、
はい、
うん、まあ、どのくらい優秀かっていうと、あの経典ってあるじゃん、あの仏教のいろんな教えが書いてある経典っていうものを、
はい、
一回読んだだけでほぼ暗記してしまったっていう。
へえ、その12歳の時ってことなんですか。それから修行を終えてて、
まあその時からずっとってことだよね。
へえ、
うん、まあデフォルメされてるとは思うんだけど、
まあまあ、はい、
うん、まあ非常に優秀であったってことは間違いないと。でそこから修行を積んで、
はい、
19歳もしくは20歳ってそこはちょっと曖昧みたいなんだけど、
はい、
そのくらいの年齢の時に、
はい、
正式にあのお坊さんになるんだよね。
20歳、うん、はい、
そうそうそう、うん、国からこう正式にっていうのは国から正式に認められたお坊さんになったっていうこと。
はい、
うん、あの国から正式にっていうことだから、つまり今で言うね国家公務員なんだよね。
ああ一応資格なんですね、ちゃんと。
まあ資格という、まあそうだね、資格だね、国が、はい、国からその与えられるものなので、資格っちゃ資格だね。
結構あれなんですか、難しいんですかね、その資格取るの。
めちゃくちゃ難しい、はい、頭いいだけじゃないっていうのもあるんだけど。
あ、そう、はい、うん、
家柄がいいとかね。
はい、
うん、
ちなみに最澄さんの家柄は良かったんですか、うん、12歳でそんな出家してきて。
お父さんはその生まれが近江の国って言ったけど、
はい、
そこの地方の豪族っていうのかな、なんだろうな、はい、その地方を治めてた人だったんだって。
うーん、
うん、
はい、
だから一応国のね中心朝廷とかの方にも口が聞けたという。
はい、なるほど、
うん、一応パイプは持ってたみたいなんだよね。
はい、
うん、で国家公務員に なったんだけど、
はい、
ただの国家公務員じゃないからね。
国家公務員ただの公務員じゃない、
国家公務員今でもそうだけどレベルがあると思うんだけど、はい、あの上級の方ね。
あ、
うん、いわゆるエリート公務、国家公務員だよね。
なるほど、
うん、
なんとか長とかね、勤めてる人とかって感じなんですか。
勤めてさらにその中でも上に行ける人たちだよね。
へえ、そんなすごい人だったんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、もうその後の出世を約束されたようなもんなんだよね。
はい、
うん、ただ
ただ、はい、
うん、ここがちょっとやっぱり普通じゃないところなんだよね、最澄さんの。なんだけどね、せっかく修行をして、
はい、
まあ、いわゆる超エリートの道を歩み出したわけじゃん。
まあそうですよね、
うん、
もうあれですもんね、成功を、
まあほぼそのまま生きていけば成功だよね。
もう何も不自由なく生きていけるわけですもんね。
まあ普通にお坊さんの仕事をしてやっていけばいずれはね、
はい、
結構トップのに近いところに行けるはずだったのに、
はい、
最澄さんは、
はい、
その地位をね捨てて、
はい、
辞めて、
はい、
今でいう山岳修行者っていうものになっちゃうんだよね。
山登る人を、
そうそう、山の中に入って行者様って言って、
はい、
うん、山の中でこう修行するみたいな。
なんか肉体的に追い込む修行みたいな。
そうだね、厳しい修行だよね。
うん、なんでですかね。
ね、だって何年かしたらさ、
はい、
今でいう国立大学の教授になるっていうのが約束されてるような人なのに、
はい、
その人が急にそれを辞めて、
はい、
田舎の塾の先生になるみたいな。もう本当にもう
そんな極端な。
そうそうそうそう、うん、でちなみにその最澄さんが、
はい、
山岳修行したっていう場所が、
はい、
比叡山なんだよね。
延暦寺。
そうそうそうそうそう、そう、今岩崎君が言った通り、
はい、
この比叡山がの修行の場所が今の天台宗の総本山である、
はい、
比叡山延暦寺の原点になったと。
そこから始まったんですか。
そうそうそうそう、
最澄さんすごいな。はい、
ね、てかなんでさ、
はい、
最澄さんは超エリートの道を捨ててまでさ、
はい、
山岳修行を始めただと思う。どういう心理状態だったか想像できる、岩崎君。
やっぱり 仏教とか宗教ってなんかそういうものじゃないと思うんですよ。なんか地位とか名誉とかいらなくないです
か、お
って思うのでやっぱり嫌気がさして、
あ、
真の仏教を追求するという、
うん、あ、岩瀬くん意外にいいところついてくるよね最近ね。
え、当たってます？
あのね、結構当たってる。
やった、
うん、最澄さんっていうのは、
はい、
こうやめてね、今までの地をやめて山岳修行に入る前に、
はい、
願文っていう、
はい、
願う文章って書いて願文って読むんだけど、
はい、
これをね書いてるのね。
うーん、願文、はい、
まあ、いわゆる、うん、決意表明みたいなもんだよね、
はい、
うん、で内容的には、
はい、
簡単に言うとね、大勢の人を救いたいんだっていう、
うん、はい、
うん、あとは本来の仏教っていうのは、
はい、
本当は民衆を救うためにあるんじゃないのっていう、
はい、
ね、さっき岩瀬くんが言ったことここ合ってるんだけど、う
ん、よかった、はい、
うん、そういう内容だったの。
うーん、うん、
じゃあさ、今までってじゃあそうじゃなかったのって思わない？
いや、思いますよ。
うん、実はね、
はい、
今までのその仏教っていうのは、いわゆるさっき今言った奈良仏教、
はい、
奈良で発展してた仏教っていうのは民衆のためっていうよりは、
はい、
むしろね、国だったり、
はい、
あとは貴族とか公家とか、
はい、
天皇とかそういう身分が上の人たちのものだったんだよね。
そんな時の仏教あったんですか、
う
ん、
そうそうそうそう。でなんでそんな感じだったかっていうと、
はい、
その仏教をね、
はい、
保護してたっていうのは国なんだよね。
うん、なるほど、
うん、そうだ、だから国が仏教をこう発展させて守ってきてたから、
はい、
おのずとその守られて発展させてもらったお坊さんたちも、
まあまあそうなりますよね。
そうそう、おのずとね
立てますよね。
そう、その自分たちを助けてくれた国っていうのを、
はい、
中心に考えるようになるんだよね。
うーん、
だからそうするとさ、やっぱりちょっと民衆っていうのは置いてかれるよね。
もう置いてかれますよね。
うん、でそれに対して最澄さんは、
はい、
もともとねその山岳修行に入る前その奈良仏教の方習ってたから、
はい、
それっておかしいんじゃないのっていう。
まあまあまあ、それで気づいたわけですね、
うん、そう、多分ねそういう気づいてた人はいっぱいいるんだけど、
はい、
実際に行動に移したっていうのがすごいところなんだよね。
ああ、まあ国を相手にしてるわけですもんね、逆に言ったら。
その通り、うん、
はい、
認められてたのにね、うん、
そっか、すげえな。
そう、
はい、
うん、本来は人々を導き救うっていうはずの仏教が、
はい、
お釈迦さんの教えだったのに、
はい、
それが広まってないじゃないっていう、
うん
うん、だって民衆は救われてないでしょっていう考えだったんだよね、
はい、
うん、
まあ、実際救われてなかったんですもんね。
そうだね、
あまり、
うん、
まあ、見向きもされないじゃないですか。
ね、細かく言うとその最澄さんみたいに辞めてエリートの道を捨てて民衆を助けてた人もいるんだけども。
あ、いるんですか
ね。うん、いたんだよね、有名な人と行基っていう人がそうなんだけど、
はい、
ちょっとこの人の話もすると長くなっちゃうんであれなんだけど、うん、
はい、
まあ、いたはいたんだけどね、やっぱり
いたんですね。
うん、最澄さんもその中の一人だったと、
うん、まあ、そのために仏教を勉強してるわけじゃないんだよってことですもんね。
そうそうそうそう、うん、ただね、やっぱりさっきも言ったように国から認められたものを捨てて やってるわけだから、
はい、
まあ、いわば社会のはみ出し者だよね。
まあまあそうなりますよね。
うん、もうその行いがいいか悪いかは別として、
はい、
社会の常識にあがなう人というかね、はい、言い方変えたら変人だよね。
変人、まあまあそうなりますよね。
うん、ただね、
はい、
その変人の最澄さんに、
はい、
共感した人、しかも天皇が実はいるんだけど、
はい、
その人こそが、
はい、
平安戦闘をした桓武天皇なんだよね。
へ、はい、まあ、いい人なんですね、うん、でもちゃんと考えてて、
まあいい人というか、そうだね、桓武天皇も最澄さんと一緒で、
はい、
こうね、鎮護国家のために存在する仏教のお坊さんたちが、 お前ら成人まで口出してきてんじゃねえよっていうことでね、腹立ってたから、
うん、まあまあまあそうなりますけど、う
ん、でそれで最澄さんっていう存在を知って、
はい、
え俺と同じ考え方じゃんみたいな、
はい、
うん、ってなったんだよね、うんうん、やっぱり仏教ってそうあるべきだよねみたいな、
はい、うん、でつながったわけです。
そうそうそうそう、うん、でもうその2人があったらもう話は早いよね。
まあもちろんですよ、天皇なんですもん、
う
ん、
そうそうそうそう。で桓武天皇側から最澄さんをスカウトするんだけど、
はい、
ちょっとここで速度解く行かせてもらいますね。
はい、
うん、最澄さんがやった宗教っていうのが天台宗っていう、
はい、
宗教宗派なんだけど、
はい、
うん、あのね、日本では最澄さんがその天台宗の開祖ってなってるんだけど、
はい、
あの別に天台宗っていうのは最澄さんがゼロから作ったわけじゃないんだよね。
え、
うん、あのね、もともとはね中国の、はい、にあったやつなの。
あ、中国から来たんですか。
そうそうそうそう、うん、あの中国に天台山っていう山があるんだけど、
はい、
うん、そこで始まった宗派だから天台宗って言うんだけど、
はい、
その教えをね、
はい、
日本に輸入してきたのが最澄さんだったと。
へえ、それはもうエリートから外れた時に中国に行って、
う
ん、
そうそうそうそう、
持ってきたんですか。
うん、このあとねちょっと遣唐使っていう話もするんだけど、
遣唐使、はい、
それで最澄さんが持ってきたんだよね。
へえ、
ちなみにね、これは天台宗だけじゃなく日本に今ある多くの仏教の宗派ほとんどがそうなんだよね。
あ、その遣唐使が持ってきた。
そうそうそうそう、あの臨済宗とか曹洞宗とか真言宗とか、
はい、
あのまあこれはもう全部基本日本で生まれたわけじゃなく、もともと中国にあったものを、
はい、
それぞれの、あの階層の人たちが日本に輸入してきたと。
そのままの形で残ってるもんなんですかね。ちゃんと、あ、なんかちょっとアレンジされて日本向けに。
そうそう、アレンジされてるね。あの日本ってアレンジ上手だから、
はい、
うん、中国とか大陸のものを持ってきて日本風にアレンジして今にも残ってると。
へ、はい、知らなかったです、
うん、そうなの、うん、ちょっと速度トークでした。
ありがとうございます、
うん、でね、桓武天皇から、
はい、
実はね天台宗っていう教えは桓武天皇が知ってて、
はい、
ちょっと天台宗をやってよって最澄さんは言われるんだよね。
あ、言われるんですか。
そうそうそうそう、うん、
はい、
で天皇から言われたからやらなきゃないじゃん。
まあまあ絶対ですもんね。
そうそうそうそう、でちょっとここでね、はい、最澄さんのね名前に注目してもらいたいんだけど、
はい、
漢字わかるかな、最澄さんの。
最も長い、
あ、ね、長いじゃない、最も合ってるな、最も住む、
はい、
山水に登るって書いて住み渡るの住む、
はい、
住むっていう字書くんだけど、
はい、
だから最も住むっていう、
最も
住んでいるっていう、はい、最も綺麗みたいな、純粋みたいな、そういう、
ね、そんな名前が、はい、
意味なんだけど、うん、ね、名は体を表すっていう言葉聞いたことあるかな。名前はその人の性格とかさ、
はい、
人生を表すみたいな意味なんだけど、
はい、
最澄さんの場合はまさにそうで、
はい、
めちゃくちゃ真面目なわけ、この人純粋で、
うーん、
もう澄み渡ってる人だ、は
い、じゃあその天皇様から、天皇から名前をいただいたんですか、それは。
あ、あそこどうだったかな、もしかしてそうかもしれない、
はい、
あ、でも違う、多分最澄さんっていう名前は自分でつけたのか、はい、師匠につけてもらったのかだと思うんだけど、
はい、
うん、まあ、とりあえずそのね、うん、桓武天皇に天台宗をやってくれって言われて、
はい、
まあ分かりましたって当然言うよね。
言います、
うん、ただね、はい、最澄さんって真面目だから、
はい、
やりますけど、
はい、
ただ私が天台宗をやるからには、
はい、
本場の中国に行って学んできたいですっていうの。
え、はい、
うん、めっちゃ真面目じゃない。
めっちゃ真面目です
、うん、
すごい真面目ですね、
うん、だって天皇の直々の依頼だからさ、
はい、
別に本場なんて知らなくても、
まあ、
天皇自体が後ろ盾になってくれるわけだから、
ね、うまいことできますよね。
そうそうそうそう、ただ最澄さんは、
はい、
中国に行きたいって言って聞かなかったんだよね。
はい、
うん、まあね、ただそれにもいろいろ理由があって、
はい、
まあ、真面目っていうのはもちろんなんだけど、
はい、
これもちょっと軽い速度トークになるんだけど、
はい、
当時ってさ、 まあ、今みたいな印刷技術なんてもちろんないわけじゃん。まあ、
そうですよね、手書きでやるみたいなもんなんですよね。
そうそうそうそうそう、教えが書いてある経典っていうのも全部手書きで写してたから、もともとはさ、仏教ってインドが発祥っていう話第1回でしたと思うんだけど、
しました。
うん、
はい、
そのね、インドの言葉ってサンスクリット語っていうのね。
はい、
うん、そのもともとはさ、サンスクリット語で書いてある経典を、
はい、
インドから中国に仏教が伝来して、
はい、
今度は中国語漢字で書かれるわけだよね。
まあ、そうですよね。はい、うん、
でそれが今度日本に伝来してきて、
はい、
漢字を、まあ、それも全部こう手書きで筆記で写してくるわけじゃん。
はい、
うん、でそのね、手書きの経典もね、
はい、
あの 何百何千、もしかしたら何万っていうくらい書き写されて、
はい、
それがさ、一言一句間違いなく残ってるわけないじゃん。
そうですよね、必ず間違えますよね、うん、人間ですもの。
絶対間違える、
絶対。はい、
うん、写し間違いとか絶対あるからね。
はい、
うん、写されれば写されるほど元々の教え、経典の教えからは離れていくわけだよね。
はい、
うん、だから、あの、中国に行くっていうことは、
はい、
まあ、日本に来ている経典よりも、
はい、
正しい経典を、ちょっとでも正しい経典をこう見に行くっていう意味でもあるんだよね。
それで最澄さんは、
そうそうそう、あ、それも一つの理由。うん、まあ、本当は本当に本場を学びたいっていうのはあったと思うんだけど、うん、
はい、
まあ、あの、本場の経典を見たいと。
はい、
悪いやつだとね、写したこう経典を写した時に勝手に自分で解釈して書き換えてるとかっていう箇所もあったみたいで、
まあまあまあ、ありそうですよね。
そうそう、自分のいいように解釈して、
はい、
やっぱり本当に仏教を学ぶ人はこれ本当かって疑心暗鬼になるんだよね。
うん、その時って結構皆さん中国語って読めるもんなんですか、漢字。
あ、もう、
はい、
当時はね、もう中国語が日本の、あ、まあ、話す言葉は日本語だけども、
はい、
あの、手紙とか、
はい、
そういう書き残すものは基本全部漢文だから。
じゃあ分かったわけですね、その時代の時は。
そうそうそうそう、うん、
大体。
そうそうそうそう、だから、もう読めるし書けるしね。
はい、あ、うん、読めるし書けるし話せないけどってことですよね。
そうそう、当然だよね、だって経典が漢字で書いてあるわけだから、ね、
そっか、
う
ん、そう、すげえ。はい、
まあ、そのね、リアルを追求するっていうのはね、あの、最澄さんだけじゃなく、
はい、
日本の本当のマジなお坊さんたちは中国に行きたいっていう願望はやっぱあったんだよね。
マジなお坊さんたちは、
マジなお坊さんたちは、うん、
はい、
うん、でとうとう37歳の時に、
はい、
遣唐使として中国に行きます。
はい、結構でも遅いんですね、20歳でもらって37歳。
そうだね、あの、結構修行してた時期もあったからね。
はい、ああ、なるほど、そっか、山に入ってたんです
よ。うん、うん、ですぐに遣唐使船が出るわけじゃないから、
はい、
うん、やっぱりこういろんな経過を経て、
はい、
遣唐使船って派遣されるから。
ああ、なるほど、
う
ん、
そうで、今回は話さないけど、
はい、
さっきも言った岩崎君大好きな空海さんもこの遣唐使船に一緒に行ってるんだよね。
え、一緒の船で行くんですか。
ね、一緒の船ではないけど同じ時期に行ってる。
4
隻の船のうち、
はい、
別々の船に乗り込んで、
はい、
その最澄さんと空海さんが乗った船だけが、
はい、
2隻だけが中国にしっかりつけたと。
え、他の2隻どうなっちゃったんですか。
沈没したり、
はい、
うん、ちょっとどっかに流されちゃったりして、
怖っ、
うん、
そうそうそう、死んじゃったってことですよね。
もう命がけ、命がけ、うん、
命がけ、
うん、でもそのたまたま2人が乗った船がしっかり着いたと。
選ばれし者って感じですよね、やっぱりそういう。
そうだね、やっぱ運もあるよね、
今考えると運ですよね。うん、
で、最澄さんのね、中国でのエピソードもいろいろあるんだけど、
はい、
ちょっと時間の関係上すいません、ちょっと省略します。
わかりました。
うん、うん、で、はい、2年後に無事帰国 してきて、
はい、
うん、でその2年後に天台宗がね、
はい、
日本の仏教の新しい宗派として国 に認められるんだよね。
はい、
でここからが日本の天台宗の始まりなんだけど、
はい、
そのね、そこから今現代まで、
はい、
まあ、約1200年間だよね、
はい、
うん、教えはずっと継続されてて、
はい、
あの今にも残ってる天台宗まであるからね。
そうですよね、天台宗って聞いたことありますもん。
そうそうそうそう、めちゃくちゃ有名だから。うん、でね、
はい、
ちょっとざーっと時間も時間なんで、ここまでのキーポイントが3つあったんだけど、ちょっとおさらいするね。
お願いします。
まず1つ目は、
はい、
桓武天皇を中心にして、
はい、
あの当時のね、奈良の平城京という古い都と、
はい、
奈良の仏教から離れたいっていうあの思いがあって、
はい、
政治絡みの腐敗だよね、その仏教との、うん、仏教と政治の腐敗があったっていうことがまず一つ、
はい、
うん、で二つ目が、
はい、
その桓武天皇が主導で、
はい、
天台宗と最澄はこうあの桓武天皇に引き上げられたと、
うん
うん、
はい、
だから桓武天皇がいなかったら最澄さんと天台宗はここまで繁栄しなかったってことだよね。
本当ですよね。
うん、もう天皇直々に、うん、
すごい、はい、
で3つ目なんだけど、
はい、
最澄さんはね、
はい、
天台宗を学ぶために遣唐使として中国に行ったっていうことがまず大事なんだけど、
はい、
うん、当時のね、遣唐使で中国に行くっていうのは本当に命がけだから、
うん、
うん、生半可な気持ちじゃ絶対行けなかったんだよね。
でも行きたいって思ったんですもんね、それを分かってても、はい、
そうで、それをしかもね、行くだけじゃなく帰ってくるっていう。
そっか、往復なんですもんね。
そう、そうそうそう、往復するだけでもすごいっていう。
危険も倍になる。
そうなので
空海も最澄もどっちも帰ってこれた、うん、
その通り、
完璧ですね、うん、
で今まで教えが残ってると。
なるほど、なんか親しみ感じますもん、そういうの聞いたら。
でしょう、だから
宗教に対して、うん、
このね、以上3つが今回のポイントなんだけど、
はい、
あのね、岩崎くん、はい、私遠藤は今ね、
はい、
激しい自己嫌悪に駆られております。
なんでですか、何があったんですか。はい、
あのね、
はい、
日本の仏教というテーマで今回まで3回にわたって話してきたけども、
はい、
当初ね、思い描いた内容の半分も伝えられなかったなと思って。
え、
うん、
半分ですか、3回やってまだ半分、
半分もつ半分以下だね、
半分以下、
うん、もうね、仏教って本当に内容が濃いから、
はい、
まあ、あとはね、自分のまとめ方の下手さにちょっと愕然としてます、うん、聞いてくださってる方々も、
はい、
岩崎くんも含めてちょっと仏教の内容 薄いじゃんって思ってる人もいると思うんだけど、
はい、
そこはちょっと誠に申し訳ません。申し訳ありません。
まあ、また今後にじゃあ、
そうだね。
深いとこついて
って、ちょこちょこやっていこうと思います。
そうですね。ちょっと中国で何やったかとかめっちゃ気になりますし。
だよね。うん。で、今回でちょっと日本の仏教はのくくりは終了にするんですけれども、
はい。
うん。いつか絶対最澄さんとか空海さんとかね、取り上げていこうと思いますんで。
いや、お願いします。うん、自分からお願いします。
うん、は
い。
もう何より仏教ちょっと自分好きなんで、
はい、
うん、ちょっと今回はこういう形で収めていただいても怒りを収めていただいてもよろしいですか。
え、
岩崎さん、
自分聞き手の岩崎は大丈夫です。
あ、わかりました。じゃあちょっとリベンジさせてください、はい、
そうですね、ちょっと受けて立ちます、
お願いします。すいません、うん、ということで、
はい、
3回にわたってお送りした日本の仏教、
はい、
今回私からは以上です。
ありがとうございます。そうしましたら第19回、
はい、
日本の仏教完結編その3、
はい、
以上になります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。